の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のように、この番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオよりお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。山陽電車の月見山駅というところにありますテゾーロという素敵なイタリアンレストランがあるんですけれども、そちらのオーナーシェフでいらっしゃいます金丸ひと子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の魔法の小箱のお菓子はですね、焼き菓子ではないんですけれども、キャラメルムースをご用意しております。どうぞ召し上がってください。
食べていいんですか？
はい、どうぞどうぞ。
いただきます。
はい、キャラメルムースということなので、一回キャラメルを作って、うん、それでムースにしていて、であのリンゴのブランデーのカルバドスをちょっと入れてるので、はい、あの少し大人向けの、しかも濃厚な感じだと思うんですけど、ムースになって喉にもいいかな。
美味しいです。
ありがとうございます。
口どけも美味しいです。
ありがとうございます。はい、今日ねちょっと風邪をひいていらして、はい、もう声が万全じゃないというのが残念なんですけれども、
すいません、いえ全然申し訳ない、
いえとんでもないです。まあ、早速ねちょっとお話を伺っていきたいんですけれども、
はい、
まあ、イタリアンの、まあ、シェフをされているということなんですけど、はい、そもそもあのなろうと思ったきっかけみたいなのは、
いや、もともとコックっていうのはこう夢とかはなかったんですけども、うん、最初にあの18の時に、はい、あのまあ、就職も困っていて、うん、何もすることがなくて和食の、調理補助から入ったんですけど、うんうんうん、あのそこであのその知り合ったそのシェフがすごく、うん、あの私のことをこう面倒見ていただいて、うんうんうん、でそこからちょっと料理にはまっていったという感じです。うん、最初は和食から入って、
で、ね、
でフレンチに入って、ほうほう、で最後はイタリアンっていう感じです。はい、
そうなんですね。うん、そう、和食からフレンチに行くのもなんか、
うん、あ、まあ、ちょっと飽きた飽きたというか、次あの違うことをしてみたいなと思って、うんうん、フレンチのオープニングの募集があったんで、はい、そこでフレンチに入って、まあ、そこでも素晴らしいシェフがいてはったんで、うん、でそこで一から教えて、だから学校とかには何も行ってなくて、うんうんうん、もう本当に
もう現場で、
はい、
現場から叩き上げってやつですね。
そうですね。うん、
でそこから、フレンチではどれ何年ぐらいしてはった
の？フレンチも長かったですね。もう点々としたんで、
いろんなお店に、
はい、いろんな店で働きました。あとはもう最後も、まあ、イタリアに入ったの も, あのもういいちょっと28のいい年だったんで、うん、その時に知り合ったシェフが、うん、ちょっとそあの就職もこの先28の時にどうしようかなと思った時に、うん、そのシェフがイタリア行ってきたらというその簡単なその単純な一言で、あ、その手もあるかなと思って、はい、そのお金をあの貯めたお金で、うんうんうん、このお金がなくなったら日本に帰ってこようかなという、何にも何の計画もなくでイタリアに行ったっていう感じですね。
向こうにイタリアに行って、うん、なんかその なんていうんですか、働きながらっていう感じではなく、留学っていう感じ、
はい、じゃあもうでは留学というそのイタリア語を別に学びたいとかもなく、うん、だから本当にこうどうしようかなっていう感じでずっと思ってたんですけど、みるみるうちにこの貯めたお金がどんどんなくなっていくこの恐怖感
それはそうですよね、
なんとかしないといけないと思って、うんうん、あ、まあ自分はコックだったんで、うんうん、たまたまであのいろんな日本人のシェフたちと、うん、まあ、イタリアでフィレンツェで出会うきっかけがありまして、でそこで自分が辞めるのでどうぞあのポストあるから働かないかというそういう誘いもあったんで、うんうん、あ、もう一回働いてみようかなっていう感じで、うん、でその時はもう無給で、うん、もうただ住むとこと食べるとこと、はい、それだけで。
へえ、それフィレンツェで。
フィレンツェですね、最初は。
そうなんですね、はい。それ行ってもそのまんまそこで働いてきたんですか。
う
ん、
そうですそうです。
すごい。
ね、やっぱりもうね、3ヶ月ぐらいしたらだんだんみんなやっぱりこう国産で転々としていくので、ね、自分でやっぱりいろんなところに食べに行って、ここ美味しいなと思ったら自分で直談判して働きたいというのを、うん、でもだんだんね、あのイタリア語もだんだん耳に入ってくるので、うん、手紙を書き、うん、その時は携帯、スマホもなかったのでね、うんうんうん、もう本当に手紙と電話で、
へ、すごいな。
でだんだん給料もらえるようになったっていう感じですね。へ、はい、
そのイタリア行ったらって言われた時に、うん、行った時ってもちろん全然イタリア語とか喋れない、
うん、はいはい、はい、
そこからすごいですね、
はい、何もこう失うものがその時はちょっとなかったなっていうのと、うん、なんか朝から晩までずっと基地の中で入って何してるんだろうっていうそんなのもありましたし、うんうん、嫌いな仕事ではないんですけどもどうしようかなっていうのはずっとこう片隅にはあったんですね、
うん
うん、でまあ今に至るっていう、
はい、へえ、すごいな、
まあ、あの時は若かったんで、うん、怖いものがなかったというか、うん、もうなんとかなるさっていう、う
ん、
はい、
まあでもなんか素敵な体験ですよね。
うん、
あとフィレンツェ中心でずっと働いた。
いえいえ、もうやっぱりね、だんだん自分で分かってくるので、イタリアというものが分かってくるので、うん、ここ行きたいな、うん、そこ行きたいなと思って、でだんだんバカンスが1ヶ月あるので、うん、その1ヶ月の間にすごくこうリュック一つで、うん、いろんな国、うん、イタリアを回るんですね、うんうんうん、で南から北まで、うん、北から南までいろんな店に食べ歩いて、最初はトスカーナ、まあ、フィレンツェというかトスカーナ州、
うんうん、
で次はちょっと島まで行って、サルディーニャっていう島まで働いて、で次はもう鳥のオリンピックの荒川、うんうん、静香がいる時の鳥の、はいはい、でも働きましたし、
うん、すごいなんか悩んでる終わりに すごいですね。
だからもう別に働きたいとかも思わなかったんですね、その時は、うん、ただあ、このずっと遊んでてもなって、まあ手にね、一応まあ、キッチンに入ったら言葉は分からなくてもやってることは分かるので、ああ炒めるんだなとか、
なんか教えてくれたりは特にない
ないですね。もうできなかったらもうずっと皿洗いみたいな感じですし、言葉も分からなかったらなんかこうちょっと、ね、何を言われてるか、こうちょっとバカにされてるのか、いいことを言われてるのか、それも分からないですので、もうなんせこうラジオをいろいろ、それこそラジオを聞きながら、歌を聞きながら言葉単語を覚えて、うんうんうん、なんとなくなんかこうふと、あ、この人が言ってるのは分かるなっていう、あ、うん、あ、なんだなんだ、分かるぞって思いながら習得していったっていう感じですね、う
ん、やっぱりなんかもうそこに身を置いて、うん、周りにねそんな知り合いとかいなくても、うん、それやるしかないってなったらもう、うん、もうそうなっていくしかない、うんないというか、うん、一番の近道ですよね、う
ん、強くなりました。だから、ね、すごく強くなる、うん、もう頼る人間が誰一人私しかいないっていう。
そうですよね、は
い、よくイタリア人にね、シーオノーってよく言われる、はいはい、イエスかノーかはっきりせえって言われる言葉なんですね、
うん、
行くか行かないか、食べるか食べないか、するかしないかっていう、うん、その選択肢を本当どっちでもいいって言ったらすごく怒られて、自分はどうしたいんだっていう、ちょっとしたことでも、うん、だからやっぱりこう C と No、うん、イエスと No をちゃんと、うんうん、自分で判断しないといけないなっていうのも、うん、やっぱりイタリアに行ってからそういうふうに学んだというか、
確かに日本人はちょっと曖昧でね、うん、なんかうんうんうんっていう感じでこう、うん、わやわやってなるけど、うんうん、海外に行くとね、はい、割と欧米とかも、うん、特にそんな感じですよね、うん、どうしたいんだみたいな、うん、
だから自分しかいないので、うん、友達はいますけど、うん、頼れるものは自分しかいないので、うんう
ん、で結局イタリアで何年ぐらい
3年半ですね
3年半、はい、はあ、すごいですね、はい、で日本に帰ろうと思ったきっかけは何ですか。
一旦帰ろうかなと思ったんですよ、うんうん、まあ31に なってたんで、うん、帰ろうかなと思って、うん、で、まあ、帰ってきて、うん、なんとなく、まあ、自分の同級生の旦那さんがちょっと不動産のあいうお仕事をしてる方がいらっしゃって、うんうんうん、ここの店舗空いてるけども店しないかって言われたんですね、うんうんうん、その時にあ店するかなんかこう店がしたくてしたとかこれをしたくてしたとか、はいはいはい、そういうのは私 この計画っていうのはあんまりなくて、うんうん、あほんなら知ってみようかなっていう感じです、うん、
本当たまたま、
はい、たまたま、はい、
それが今のお店
今の
そうなんですね、はい、
こんなに長くすると思ってなかったですし、まあ、自分でも、まあ、いつかはイタリアに帰ろうっていうのもずっと思ってたんで、うんうん、3年持ったらいいかな5年持ったらいいかなとか、うんうん、そういうふうにずっと思ってたんですけど、うん、気づけばもうこの年になってしまったっていう。
いやでも私も何度もねお店行かせていただいたんですよ。めちゃくちゃ美味しいんですよ。いやいやいやこれが本当に、もう本当に美味しく、私まあ自慢じゃないですけどすごく食べるのが大好きなので、はい、あちこち行くんですけど、はい、もう本当美味しいって、うん、なんか思います。うん、で結構ねお店も広くって、はい、席数も割と、はい、カウンターで
11
であとテーブル席もあってっていう感じで、はいはい、まあサーブしてくれお手伝いしてくれるバイトの女性はいらっしゃるんですけど、あと もうほぼ全部ワンオペで作ってらっしゃるのに、はいはい、早いし、はい、なんかもう手際もすごくよくてでなんかちょっとお話もするし、いつの間にっていうなんかこうなんかすごいなって、
まあ自分のレシ自分のメニューですしね、うんうん、でまあ仕込み重視で、うんうんうん、まあ、だから昼は一切しなくて、うんうん、昼してたらやっぱりディナーの準備ができないので、うんうん、もうだからディナー一本で、うんうん、もう仕込み掃除仕込みっていう感じですね。
そうですよね、はい、いやお店もいつも綺麗だし、もうとにかく本当に美味しいんですよね。
いやありがとうございます、
本当に、ね、そうだったんですね。でその最初にイタリア行ってみたらで言われてその3年半行ってる間は1回も帰ってないんですか。
ね、ちょっと祖母のちょっと体調がちょっと悪くなったりあることもあったので、はいはいはい、1回は家に日本に帰ってきて、は
い、でまた向こう
すぐに戻ってその更新とかもイタリアで知り合ったその日本のすごいこう女性がいろんな人と出会うんですけど、うん、ソムリエの試験を取るんだったら、うん、1年の更新ができるよっていうそういうのもすごくいろんなことがこう行ってみないとわからないこう更新の仕方っていうことが、うん、やっぱりこっちに帰ってきて学生ビザを取り直すとか、うん、今はもうそれが当たり前なんですけど、うん、まあうちら私たちが行ってる時はいろんなやっぱりこう制度がまた違ってて、
は
い、だから学生ビザなんで更新をしないといけないん で、はい、でソムリエというその学校に行く、まあ、実際に、ね、行ってたんで1年更新をそのソムリエの学校行くことによってできるっていう、うん、なるほどそういう手があるのかと思って、
うん、ソムリエの学校も行って
た行ってた、はい、そうです。それはもうイタリアソムリエ協会って言ってまだ私たちがまだその時はまだ2期生だったんで、うん、できたばっかりだったんですね、うんうんうんうん、だから日本人 そのソムリエを育てたいというイタリアソムリエ協会のそのがあって、で私たちはこうラッキーなことに2期生で、
うんうん、あじゃあ日本語で教えてもらえる
日本あもうイタリア人です。イタリア人 その先生 で通訳の女の人がいはるっていう感じです。
それは結構恵まれた
恵まれました。
それ全部イタリア語だったら何が何やら分からないですよね。
で午前6杯はい、午後6杯もう香り飲むだけでも、 もう香りだけでももう飲んでる感じがして、でもやっぱりもう日本のソムリエのこの 勉強の仕方とはもう全く違って、こう実践と畑を 見に行けるので、でも頭に入るこの、
そういうの強いですね。
全然違う、こういう畑、こういう日照時間があって、これがなんたら式とかいっぱいあるんですけど、そういう方式も目で見るから覚えれるなっていう、でマリアージュも、
日本に入ってきたら本当もう瓶からなので、ねえ、そう、よっぽど難しいかもしれないですね。
だからチーズとこのワインがあるっていう、合うのも、なるほどなあって、その頭で覚えれるので、だからもうこんなもうバカでも分かったっていやいや、ちょっとあんまり勉強好きじゃなかったんで、はい。
そこが、学校はどれぐらいの、
それはね、一応半年の講習だったんですけど、まあ行けない時とか行け、まあね、その仕事もあったんで、はい、だから参加もしたり参加できなかったり、そんなのもあるんですけど、まあ最終的には試験があるんで、はい、
それはこうテイスティング
テイスティングと実施と、
あの実際にこう ついで見せたりとかするの、はいはい、
サービスの仕方とか、
筆記は
イタリア語です
。すごい。
でもまあまあ、もうみんなもうこれが出るだろうっていう、
あ、 なるほ
ど、なんとなくわかるので、でもやっぱり取ってから、やっぱりこう資格を取って勉強にするようになりました。せっかくもらった資格なので。
そうですよね、更新のためだけに行くなんてね、もったいないですよね。
はい、でやっぱりハマっていったというか、
奥深いワインの世界に、
はい、どんどんイタリア料理もそうですし、イタリア人も好きになっていったので、明らかんとした、何も考えてないような、考えてるようなあの国民性は、
いいですね、明るくてね、そうですか、
はい、
じゃあちょっと間挟みまして、また後半お話伺いたいと思います。
はい、
夢の種。
はい、では引き続きお話を伺っていきたいと思うんですけど、今お店をされていて、年に1回ですよね、長いことイタリアに行かれて、
はい
ね、あれも素敵だなと思うんですけども、はい、大体1ヶ月ぐらい
ですね、はい、
それはいつも行くところは変えていくんですか。
変えていきます。
そうなんです、
ね、昔はね、ちょっとこう、自分がお世話になったレストランに、お世話になりながら1ヶ月いろんな遊んだりしてたんですけど、もうレストランに入ったらやっぱり働かされるというかバカンスに来てるのか働きに来てるのかっていうのがちょっと分からなくなるぐらいにちょっと働いたので、ちょっと逃げようかなもう今はもういろんなところに、自分が知らないちっちゃい町とか、ああいうところに行きますね、はい、
で行ってやっぱりそこで
食べて、はい、
でそれをこう、これはあれに使えるかもみたいな。そうです、
はい、こういう食材と、あ、なるほどな、忘れてる、あ、これ忘れてたなとか、で、その美味しいレストランの、ね、方、ホールの方にすごく美味しかったって、で、私はこうちょっと日本でこういうことをしてるんだけども、教えてくれへんかなって、ちょっとやっぱりそういうのを言えるんです、言うたら、だキッチンに入っといて、入ってこいって言ってくれるんですよ。で、まあ、こうキッチンの中でこう食材を見せてくれて、でこうこうこうこうするんだよっていうのを口頭でなんですけどね、いろいろ教えてもらったり、やっぱりイタリアそういう、そういうことはすごくオープンなので隠さないので、なるほどなと思って、ね、まあ、見よう見まねでやることもありますし、
なんかこう日本人では思いつかない組み合わせとか、なんかそういうのも、
そうですね、炒めて作るんだなと思ってたら、あ、これ炊いてるんだとか、この辺やっぱりハーブの使い方もすごく上手なので、あ、まあ、日本にはちょっとこう乾燥しか手に入らないんですけど、向こうではもう生のハーブとかもすごく豊富にあるので、まあ、どうやってちょっと応用しようかなとかいうのは思いますけども、まあね、なんとなく、なんとなくだんだんこう、まあ、なんかこう挑戦しながらやってますけど、はい。
じゃあそういうメニュー開発みたいなのもされたりするんですね。
はい、そうですね、 今はちょっとねこう生ハムとかああいうのを持ってくることがもうねできなくなってしまったので、
はい、
あのやっぱり国のあれで、ね、もうできないのでちょっと難しいなと思ってたんです。まあ一昔前まではやっぱりそういうね、うん、もういろいろな食材を持ってきて、うんうんうん、でもうなくなったら売り切れごめんで、はい、お客様にね、はい、せっかくだったらね、うん、食べていただこうかなと思ってこう常連のお客さんに声をかけたり、うん、もうせっかく持ってきたので、うん、来ませんかという感じでは声かけさせてもらってたんですけどね、うん、今はもうそれももうイタリアねちょっといろいろ手が厳しくなって持って帰ってこれないので、もう作るしかないので、うん、作るしかひたすら作るみたいな感じですね、うん、
じゃあもう研究に研究をみたいな、その下が味を覚えてるからなんとなくこういう感じかなみたいなのがやっぱりこう寄せていけるんでしょうね、
うんうん、まあね、全くこうイタリア人にこれはイタリア料理じゃないよっていうのはしたくないので、うんうんうん、でもイタリア人が、うん、これはちょっと日本人の考えるイタリア料理だなっていうのもあるんですけども、うん、でもなんだこれはっていうのは、うんうん、だからまあね、ドリアとかああいうナポリタンとか、うん、ああいう日本が作ったああいう料理は、うんうんうん、やっぱりこうイタリア人からしたらちょっと、うん、あのないんですね、うん、もう存在しない料理なので、そういうことはしてはいけないなと思ってますね、うんうん、ちゃんとイタリア人が食べたイタリア料理だなと思う、うんうん、あの昔のこう田舎臭い料理を作っていかないとは、うんうん、もう私もねこう若い子たちはこう今新しいこう自分たちの独創的なメニューを考えるっていうのは素晴らしいなと思うんですけど、やっぱり古い料理を残していくっていうのも私は大切だなと思うので、なんか田舎料理とかちょっとね臭い料理とかちょっと匂いがする料理とかああいうのは残していきたいなと思いますね、うん、
素敵ですね。
ね、
まあ、逆を言うと時々あの日本外国で日本料理店に行ったら、うん、これ、うん、なんだこれっていうのがあったりします、
ね、びっくりしますけど ね、
ね、これ和食って出してみんなそれ和食だと思ってんだなと思って、うん、ちょっとうんって思うこともあったりしますよね、
はいはあ、うん、でも今本当にねミラノの方でもおにぎりがすごく、うん、もうすごくブームが来てて ね、
そうなんですね、
実際にやっぱり日本の方がもう店を開かれて、
はいはい
はいはい、昔はねラーメンでもやっぱ中国系というかそういうね、うん、ちゃんとした中国料理がラーメンだったんですけど、うん、日本のラーメンっていうのはなかったんですね、うん、
ちょっと違います
ね、違います違います、うん、でも日本のラーメンっていうのもすごくこうとんかつとかもあります、味噌かつとかもありますしね、ちゃんとの店を開いてありますね、うん、すごいなと思います、うん、本当にな
んか私もフランスでおにぎり屋さんをしているっていう人のなんか、うん、なんだったかインスタだったか、うん、YouTube だったか忘れましたけど、うん、やってて、でやっぱりすごい人気って言ってたので、うん、なんかこう、ね、日本食がこう広がっていくのも嬉しいし、
うん
う
ん、
ね、向こうから向こうの料理をね日本で、うん、日本の方に楽しんでもらうのもいいですし、
うん、
なんか素敵なお仕事ですね、
ね、
うん、
ね、
うん
うん、一度こうローマであのミシュランの店にね、はい、日本のシェフがそのミシュランを取ってはるんですよ、うんうん、でまあイタリアの店なんですけど、うん、そこで食べに行った時カブラが出てきた
、はあ、
カブラとあのだから、どういうふうにしてたかな前菜で、
うん、
でもまあ、 私はイタリアも食べたいんですけど、うんうん、やっぱりイタリア人からしたら、うん、そのカブラが独創的で、
あ、いい、
うん、いいんでしょうね、うん、
あ、カブラは使わないんですか、
使わないです、大根っていうのは存在しないので、
そう、
白菜とかこう水が多い野菜っていうのは反対ないんですね、
う
ん、
そう言われてみればそうですね、
うん、へ、あの鍋に入れるああいう食材っていうのはあんまり日本に、うん、あ、イタリアになくて、
うん、
反対にこう旅行食野菜がやっぱり向こうはね、うんうん、多いので、う
ん、確かに確かに、うん、
でもカブラかとか思ったんですけど、
まあ、でも美味しかった
、美味しいですけど、まあ、イタリアンが食べたいなっていうのは正直私の気持ちはありますね、イタリアンを食べに来たんですけど、あ、ここで和が入ってくるんだなっていうのもまあ発見だったんですけど、
それがその方のまあ売りっていう、
そうですそうです、うん、日本人っていうね、その日本文化がここのねイタリアンに、それが ね、うん、ミシュランを取るっていうこの実力なんですから、ね、素晴らしいですね。
そうか、ひとこさんはまあ将来的というかもうこれからはこうしていきたいみたいな夢はあるんですか？
とりあえずまあ今年で20年になるんですね、お店して。
すごい。
で、まあ、25年までは、第一線でまだこの店を、継続できたらなと思ってるんですけども、もう55ぐらいからはちょっともう一つ違うことをしてみたいなと思ってるので、一旦そこでちょっとストップかけるのもありかなと思ってます。まだ漠然としたんですけど、ずっと走り続けるのはちょっと無理かなっていうのは、正直やっぱりこう体力もありますし、
そうですね、お一人でね、されてるし、
違うことがしてみたくなってますもんね。
でもなんかいろんな可能性、でもやっぱり食関係でって感じですよ ね、
まあ、せっかくイタリアと、ね、こんなにつながってますし、イタリア語も一応こう習得してるので、そこに関わっていけたらなと思いますけどね。
すごいできそう。
いえ
日本人もあのイタリア好きですしね。
そうですね、
私も何回も行きましたけど、イタリア好きだし、イタリア人も好きだし、なんかそこのね架け橋みたいな、食を通じてできたら素敵ですね。
お客さんでもイタリアに行くからどっか美味しいレストラン知らないかなって、ここに行くからこ、そういうのもねすごく今でもサポートしてあげたり、ね、そういうのも自分自身は嫌いではないなっていうのも正直思ってますし、
なんかすごい広がるなんか、
こういうことも私めんどくさいと思わないんだと思って、それやつせっかく行くんだったら
そうですよね、
どこら辺のホテルですか、そこから近いとこって、どこかあるかなとか、そういうの考えてあげたり、なんかこう
発信につなげていけるかもしれないですね。
せっかくね行くんだったら、
そうですね、
イタリア好きになってほしいなっていう、
なんかもう本当にこう観光客向けだここみたいなところもありますしね。あるある、そう、分かんないんですよ ね、
できるだけ日本語メニューがないとこ行ってくださいねとは、最低限、
そうですね、はい、それはそうですね、せっかく行くんだよ
ね、隣の人が食べてるのが美味しそうやったら、これあの指をさしてこれくださいっていうのもありだから
よくやります。
そうしてくださいって言ってます、はい、
メニュー見ても分かんないか、
分からなかったらね。
最近はあの、ほら、もうスマホをかざしたら分かるから、ね、はい、便利になります、
ね、そうですね、もういい時代なんで、
そうですね、じゃあ私もちょっといつ行くか決まってないですけど
サポートします。
また行くときはいろいろ教えていただきたいと思います、
喜んで、
ありがとうございます、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。またあの遊びに来てください、
ね、ありがとうございます、楽しかったです。ごちそうさまです。
最後まで聞いていただけてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と、一周聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしております。 See you!